この日本の国を守るというシリーズではですね、再三にわたって国防の問題、国を守るという問題はですね、思いつきとか感情に走ってはダメだと、ちゃんと順序よく、まず第一に日本人が日本を守るという決意があり、平和外交をしっかりし、力の均衡を保つぐらいの軍力を持ち、そして断固たる外交を展開すると、言動するということがまずあって、それがあったらやっと核の問題に行けるということですね。で、一つの問題は核の傘っていうのがあってですね、日本自身は核を持たなくても、アメリカ駐留しているアメリカ軍が核を持っているので、日本はその傘の核の傘の下にいるという議論があります。これほどまやかしの議論はないんで、簡単に事実を一つだけ例を言いますとね、例えば日本と中国の間が紛争になり、中国から核ミサイルが飛んできて日本人が100万人死んだと、そうしたらアメリカはですね、それに対してアメリカ本国から ICBM を撃って、中国の都市で100万人を殺すかというと、それはしないと。なぜならば、日本人が100万人死んだ後、アメリカが核ミサイルを中国に撃てば、中国の人は100万人死ぬかもしれないけど、必ず中国からアメリカに ICBM が飛んでって、それで100万人死ぬだろうと。その決断はアメリカの政府はしない。それは絶対しないのは、日本人が100万人死んだことに対してアメリカが報復すれば、アメリカ人が100万人死ぬことになる。そんなことは冗談じゃないということになるから、もう絶対にないということは、核の傘はないとまず言うことですね。それから核の傘の問題は、核という非常にこう人質作戦のようなものに対して、傘のような弱いものが存在するという考え方はありえないということをこの例は示しております。それではですね、日本が核武装をすると日本は大丈夫かと、次にそれ言いますね、核抑止力というのは効くのかということですね。日本の仮想敵国は中国で、おそらくは日本に核を撃ってくるのは将来ともアメリカやロシアじゃなくて、やっぱり中国だと思うんですね。それは今までの歴史、民族の性質、日本に対する恨み、あらゆる点から言って中国だと思うんですね。そうすると、中国が日本に核ミサイルを撃てば100万人日本人が死ぬと。じゃあそれに報復して日本が中国に核ミサイルを撃てば中国で100万人死ぬと、こうなりますね。と2つ考えられますね。中国はですね、毛沢東自身が6000万人という中国人を殺したと言われているわけです。6000万人が4000万人にしてもですね、中国っていう国は自国民を1000万人ぐらい死ぬということはですね、全体の政策上許されることなんですよ。ところが日本はですね、長い歴史の中で自国が自国民を1万人以上殺すなんてことはほとんどない。有名な織田信長の比叡山焼き討ちでも、最近はあれはほとんどなかったんじゃないかと言われるぐらいなんですね。ですから日本人が100万人死ぬってもう大変なことで、ちょっとありえないことなんですね。ということは、日本から核ミサイルを中国に撃てば中国人が 100万人死ぬ、中国から日本に核ミサイルを撃てば日本人が100万人死ぬ、この国民的打撃がですね、全然違うんですよ。中国が日本に核ミサイルを撃ったら10万人死ぬ、もしくはそれ以下、それから日本人が中国に撃って100万人死んだら、それまた10万人以下っていう感じなので、結局中国はですね、あんまり痛くないんですよ。日本人はもうものすごく打撃が被るんですね。こういう精神的な人の死に対する考え方とは全然違うということですね。もっと歴史を遡れば、前漢後漢とですね、紀元ちょうど今から2000年ぐらい前に漢という国があったんですが、漢の国の最後、漢人が、その時に漢の人ですねが治めてたわけですけども、この国が滅びる時に、大体約国民の9割が殺害されたと。これは有名な歴史学者で、本当に誠意のある方だったんですけども、お亡くなりになっていますが、岡田先生が ちゃんと9割がなくなっていると詳細な研究で示されておりますし、まあ、事実としてはその後漢の人がいなくなっちゃって、日本ですと日本列島でほとんどの人が殺されたのに日本人がいなくなっちゃったっていう、そういう感じなんですが、5個16国という時代が来るんですね。これはもう中国の土地に人がいないもんですから、外国から人が来て16国時代というのができるんですね。まあ、そういうような国なんです。だから日本と中国とか全く人の死に関する感度が違うんですね。それが一つと、それからもともと日本は1億2500万人しかいない。中国は今15億人いますから、核の打ち合いになったらですね、全滅するのは日本の方なんですよ。それはもちろん中国もよく分かってます。そういう意味ではですね、核武装っていうのが日本の安全には抑止力にならないっていうことですね。もともと私ね、核の抑止力については、まあ、アメリカの論文なんかも読んでおりますが、僕はあれは言い訳だと思います。つまり2つの点で言い訳ですね。一つが、日本に広島長崎に核爆弾を落とした罪の意識から逃れるための言い訳と、もう一つは実際上核を持つことによってアメリカが世界を支配すると、まあ、ロシアと2つで支配するという道具に使うための言い訳との2つがですね、僕は核の抑止力の言い訳であって、日本が核武装したから核の抑止力が効くということはないというふうに思いますね。その後戦後ですね、よく言われるのは核を持っている国は攻められることがないじゃないかと言われますけども、一つ一つの戦争の状態を見ますとですね、必ずしも核を持っているから攻められないというんじゃなくて、核を持つぐらいに政策がしっかりしている国は、なかなか攻撃することが難しいというふうに言ってもいいわけで、私は核の抑、ここのところ意見が人によって違うと思いますけどね、私は核の抑止力というのは信用しておりません。特に日本と中国の間で先ほど言いましたように、アメリカの核の傘も効きませんし、日本自体の核武装も効かないと思います。それよりか日本が核から守るには何どうしたらいいかっていうと、やっぱり外交ですね。現在ですね、もう化学兵器と生物兵器っていうのはなかなかもう使えないんですね。特別な場合に 少量使えることがあっても、使った瞬間に国際的にものすごく非難を浴びますから使えません。その点から言って核もですね、兵器じゃありません。生物兵器、化学兵器と言いますけども、戦争というものはここのブログで何回もお話もしているように、野原で軍隊同士が戦争の規則に基づいて戦うのが戦争であって、一般人を殺すいわゆる虐殺ですね、殺人とか虐殺ですね、これは1937年のナチスによるスペインの爆撃、ゲルニカ爆撃ですね、それから第二次世界大戦の時のアメリカを中心とした連合国による日本とドイツへの爆撃、これによって新たに戦争の形態が、軍隊と軍隊が野原で戦うという戦争の正しいやり方に対し、戦争も正しいやり方があるんですよね。つまり一般の人を犠牲にしない戦い、これはまあ日本においても武士道はそうですし、ヨーロッパにおいてもそうですね。わずかこれに反するというと、わずかにですね、モンゴルの世界制覇の一部の時にそういうことが行われましたが、モンゴルの戦いもほとんどはですね、ほとんどはやはり、野原の戦いなんですが、もともと中央アジア、ユーラシア大陸の中央部分はですね、昔から遊牧民が中心なんで、町を襲うということが行われます。これは戦争の目的が違うんですね。戦争の種類が違うって言いますかね。普通戦争というのは国と国が戦うというのが普通なんですが、中央アジアの戦争というのは馬族が食事に飯に食べるものに困って襲うという形ですので、どうしても戦争というよりかむしろ虐殺の傾向を及ぶんですね。まあ、これは、第4の段階における断固たる言動のところでですね、日本が勢力均衡、武力均衡ができた後ですね、世界に向かって戦争は戦争の放棄に従ってやる戦争しか戦争と呼んじゃいけない、兵器と呼ぶのは、一般人を殺すものは兵器と呼んじゃいけない、だから化学兵器、生物兵器、核兵器というのは兵器と呼んじゃいけない、これは、核虐殺 鬼とか生物虐殺鬼というふうに名前を変えてですね、言うたびごとにそれは戦争と関係ないということをはっきりと日本としては言うと、これがまあ非常に重要なことだというふうに思います。